私たちの郷土富山にはおよそ600の山があります。その中から県を象徴するもの、自然や歴史など特色あるもの、よく登られているものなどの基準で県内30の山岳団体が加盟する県山岳連盟が100山を選定し、会員の皆さんが取材・執筆した富山の100山、里山から3000メートル級の山まで、北日本新聞社発行、富山の100山県山岳連盟編からご紹介します。お相手は浜谷光です。今日は砺波登高会の遠藤史郎さんがまとめた標高1014メートルの高壺山を紹介します。おむすび山として親しまれる新緑のブナ林、秋の紅葉など自然景観に触れられる山歩きです。登山に適した時期は4月上旬から11月中旬、宮段尾根を登り獅子越峠を経て高壺山山頂を往復する日帰りの行程です。五箇山の中心に位置し、世界遺産に指定された藍の倉合掌造り集落の背後にそびえます。国道156号を五箇山の中心部に近づくにつれ、正面に端正な姿を見せます。山容はすっきりした三角形、古くからおむすび山と親しまれ平村のシンボル的な存在です。室町時代後期、五箇山に浄土真宗行徳寺を開基し、今も五箇山の人々に慕われる赤尾の道宗、彼が通ったとされる道宗道を地元道宗道の会が2010年平成22年に整備しました。高壺山への参考はこの道宗道の宮段尾根登り口からいきなり杉林の急登で始まります。10分ほど登ると傾斜が緩やかになります。5月下旬頃には登山道の両側のシャクナゲの群落が目に飛び込んできます。綺麗な花を堪能しながら歩を進めると20分ほどで林道獅子越線に合流します。ここで一気に視界が広がり、南東の方向に目指す高壺山の雄姿が見えます。ここから高壺山登山口までの林道は比較的整備が整い、平坦で安全かつ眺めがいいです。登山というよりハイキングの気分を味わえます。初夏には笹百合や山紫陽花などの山野草が咲き、秋には眼下に紅葉の雄大な景色が見られます。獅子越峠の三叉路を左折し林道高壺線に入ります。藍の倉合掌造り集落に通じる道です。人形山、三ヶ辻山を望みながら進むと道標道しるべのある高壺山登山口に到着します。ここからはブナ林の尾根ルートです。細尾根の急登ですが、杭による階段や草刈りが施されて安全です。ブナの森の自然を体いっぱいで感じながら、ふかふかした腐葉土の道を踏みしめて登っていくと、山頂の手前に広い空間の広場が突然出現します。 かつてこの山の目印であった反射板が撤去された跡地とのことです。山頂そのものは5坪ほどの狭い場所で、三角点高坪があります。眼下に平村の中心部や藍の倉合掌造り集落を見下ろし、遠くは立山、剣岳などの立山連峰が一望できます。帰路は同じルートを引き返しましょう。高坪山の見どころです。四季折々の自然を堪能、シャクナゲや雪椿の群落が点在しています。山野草やブナ林の新緑、秋の紅葉が楽しめます。五箇山集落の眺望、高正津山系や人形山、三ヶ辻山の山並みとともに、平村の中心部や世界遺産の藍の倉合掌造り集落の佇まいを眺めます。北アルプス白山山系を遠望、秋晴れの日には山頂から剣岳、立山、槍ヶ岳、穂高岳などの北アルプスや白山山系の山々が見られます。藍の倉合掌造り集落、世界文化遺産の藍の倉合掌造り集落は、高坪山の中腹で採取された茅で屋根を葺いています。足を伸ばして昔の人の技と形に触れるのも良いでしょう。今日は砺波登高会の遠藤史郎さんがまとめた高坪山を紹介しました。次回は袴越山を紹介します。北日本新聞社発行、富山の百山県山岳連盟編からご紹介しました。富山の百山は県内書店でお求めいただけます。お相手は浜谷光でした。